皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は10人です。定数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。それでは昨日に引き続き一般質問を行います。通告6番山口俊夫君。
はい、
皆さんおはようございます。通告6番2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って町長および教育長へ質問いたします。最初に脱炭素社会への取り組みについて質問します。山崎町長は令和5年11月27日地球温暖化の影響は一人一人の暮らしや命に関わる身近な問題となり、地球温暖化対策を着実に推進していくためには、これまで以上に環境問題への強い危機意識を持ち、町民や事業者、行政が一体となって再生エネルギーの導入、省エネルギーのさらなる推進をはじめ、農地や山林、海洋の保全活動などに取り組む必要があるとの考えのもと、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする嶺北町脱炭素宣言を公表されました。町内には二酸化炭素を多量に排出する火力発電所が立地しており、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることは容易ではありません。しかしながら、嶺北火力発電所が生み出す電気は、熊本県全体の電力の7割を賄い、菊陽町に進出した台湾石炭電炉、TSMC の第一、第二工場や関連企業の稼働により、電力需要はますます増加すると推測されています。また、火力発電所は、太陽光発電所の電力が増加する昼間は、停止したり出力制御を行うことで、大規模停電を防ぐ手段としての重要な役割があり、嶺北火力発電所の運転継続は、熊本県にとって最重要課題ですので、九州電力グループ企業の取り組みはもちろんのこと、県下全域の市町村の脱炭素社会に向けた取り組みが求められます。そこで嶺北町の脱炭素社会への取り組みについて2点町長へ質問します。1点目は脱炭素の専門知識を持つ人材の確保についてお聞きします。町長は令和6年度専決補正予算1号で二酸化炭素排出抑制対策事業にかかる業務委託料2150万円を予算化し、プロポーザル方式公募型一般競争入札により西日本技術コンサルタントと業務委託契約を締結されました。これから本格的な脱炭素社会構築に向けた計画作りが始まりますが、コンサルタント任せの脱炭素推進計画となれば絵空事となることが懸念されます。町民の皆様とともに脱炭素社会を構築するためには、嶺北役場に専門知識を持った人材を確保し、計画策定の段階からコンサルタント会社と議論を重ねることが必要と考えます。環境省では地域の脱炭素化を推進するため、太陽光などの再生エネルギー導入に関する知識やノウハウを持った人材を自治体に派遣する脱炭素まちづくりアドバイザー制度を導入し、再エネ導入実績のある自治体職員やコンサルタント、地域新電力の関係者などを登録し、ニーズに応じて自治体に派遣し、脱炭素化を後押ししていますが、嶺北町の脱炭素社会構築に向けた人材登用をどのように考えておられるのかお聞きします。2点目は脱炭素社会実現に向けての財源確保対策についてお聞きします。総務省では令和3年6月18日付でふるさと納税にかかる指定制度の運用通知を発出し、太陽光など再生可能エネルギーを活用して地域で発電された電気であれば返礼品の対象として認めることにしました。再エネ電気を返礼品として活用するためには、寄付先の自治体で生み出された電気を扱う小売業者と供給契約を結び、 寄付額の3割以下の電気料金に相当する電気を返礼品として扱うとの制約があります。嶺北町の太陽光や風力発電事業者は発電した電気を国の固定価格買取制度を活用し大手電力会社へ売電しているので、膨大な再エネ電気はあってもふるさと納税寄付金の返礼品として活用できず、まさに絵に描いた餅ではないかと思います。そのため脱炭素社会を実現するための鍵を握る半島地域や中山間地の自治体については、例外的に太陽光発電所や風力発電所の再エネ電気を一手に購入している大手電力会社の電気も対象とするよう制約の見直しを総務省へ政策提案すべきと思いますが、町長の考えをお聞きします。次に合併処理浄化槽にかかる下水道使用料について質問いたします。嶺北町では令和6年度から合併処理浄化槽使用料の算定方法を人相区分による定額制から水道使用料を基準とした重量制に一本化されました。本件については去る6月議会において高戸議員より使用料の比較状況等について一般質問を行われましたが、私も今回の算定方法の改正について疑義がありますので質問いたします。合併処理浄化槽を設置している419世帯の令和6年5月請求分旧制度と令和6年6月請求分新制度の比較表によると、高くなった120世帯 28.6%、 変わらなかった26世帯 6.2%、 安くなった256世帯 61.1%、 平泉等で比較できない17世帯 4.1% となっています。そのうち減免措置を受けていた70歳以上の高齢者減免世帯106世帯では、高くなった31世帯 29.2%、 変わらなかった2世帯 1.9%、 安くなった73世帯 68.9% となっています。今回の算定方法の改正により使用量が高くなった世帯が120世帯 28.6%、 うち高齢者減免世帯31世帯29.2% となっています。6月議会の高戸議員への町長答弁では、嶺北町下水道条例の改正は下水道使用に伴う水使用量に応じて公共下水道農業集落排水事業合併処理浄化槽すべての下水道に係る事業を平等で公平な料金体制にしたもので、この度料金が以前に比べて高くなってしまった方々に対しましてもご理解をいただきたいとのことでした。しかしながら算定方法の一本化により3割近くの世帯が過重な負担を押し付けられたことになり、使用量が高くなった世帯の皆様は公共下水道の赤字を負担させられていると感じておられます。下水道使用量の平等で公平な料金体制を維持するためには合併処理浄化槽世帯に対する特例措置を設け、従前の人相区分ごとの料金を上限とし、70歳以上の高齢世帯には上限額にこれまでの減免措置を講ずる取り扱いを導入されてはと思いますが、町長の考えをお聞きいたします。次に国際交流事業について質問します。嶺北町では中学生が海外での短期留学を通して生きた英語と異文化を肌で感じ、幅広い視野と国際感覚を身につけることを目的に平成3年度から嶺北町青少年国際交流研修生派遣事業を実施してきましたが、令和元年度以降新型コロナウイルス感染症の流行により中断しています。研修に参加された皆様は現地の子どもたちやホストファミリーと暮らすことでコミュニケーションの大切さや言語や文化が違っても互いに助け合い支え合う大切さを学ぶとともに国際感覚を身につけられたことと思います。町内の小学校では熊本県教育委員会が提唱する国際交流事業に参加して、令和3年度に富岡小学校と高尾市中高小学校、令和5年度に とろろ小学校と高尾市龍華国民小学校がオンラインによる交流を実施しています。担当されたとろろ小学校の角本教頭先生によると、子どもたちは今回のオンライン交流を実施するにあたり、 TSMC が熊本県に半導体工場を建設することや台湾についての勉強をすることでグローバルな視野を持ち、台湾の子どもたちと交流することで英語の大切さを実感したとのことです。できれば実際に現地を訪問し、子どもたち同士の直接交流や高雄市でも盛んなペーロン線交流等を行えれば、なお充実した国際交流ができるのではとのお話を伺いました。台湾の人たちは語学が大変堪能で、国際交流も盛んであり、親日家で世話好きな方が多いとのことです。苓北町も令和3年度から始めた台湾の小学校とのオンライン交流の輪を中学生まで広げるとともに、子どもたちの国際感覚を身につけさせるために台湾と新たな国際交流事業を開始されてはと思いますが、教育長の考えをお聞きします。最後に苓北町農村運動広場の利用について質問します。敷地区の高齢者の皆様は農村運動広場を利用して毎朝グランドゴルフの練習に励み、毎月1回開催する敷地区グランドゴルフ大会には200名近くの皆様が参加され、和気あいあいと楽しまれており、町が進める健康長寿の町づくりにも貢献しています。苓北町では利用者の怪我等を防止するため、グランドに売ってあった目印用の鉄釘等をすべて撤去されました。グランドゴルフ大会を開催する際、朝早くから距離が異なる32コースを一から計測しセッティングしなければならず、延べ64箇所の打席やゴールポストの位置決めに大変な苦労されていますので、打席やゴールポストを置く目印を再度打たせてもらえないか教育長にお聞きします。以上で一般質問を終わります。町長、教育長の答弁に対して一問一答方式により実績にて再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
町長。
おはようございます。
ただ
いまの山口議員のご質問に答えさせていただきます。なお3項目目、4項目目につきましては教育長よりお答えをいたします。まず1項目目の脱炭素社会の取り組みについてでありますが、苓北町は6月議会において可決をいただきました国の二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金を活用し、地域脱炭素実現に向けた事業に取り組んでおります。この取り組みは2050年脱炭素社会の実現に向けての地域の課題を解決し、地域の魅力と質を向上させるものでございます。また地域に根ざした再エネルギーの取り組みは、町が住民の皆様と連携し、それぞれの地域に適した再エネルギー計画を適切に立案する必要がございます。そういった意味で苓北町の脱炭素宣言の第一歩を踏み出したところでございます。さて1点目の脱炭素の専門知識を持つ人材の確保についてお尋ねがございましたのでお答えをいたします。議員ご指摘のとおり、専門的な知識を持つ人材の確保につきましては、町の脱炭素社会の構築に向けた計画づくりに対しまして非常に重要なことと認識をしております。本計画の策定におきましては、受注者のコンサルタントに環境省認定脱炭素アドバイザーも配置されておりますが、コンサルタントの知識やノウハウだけではなく、環境分野の諮問機関として苓北町の環境審議会でも審議をいただく事案となっております。環境審議会の委員構成は、指揮者であります会長の熊本県環境センター館長、熊本県立大学の名誉教授をはじめ、学識経験者として九州大学理学部附属天草臨海実験所準教授、 九州地方環境事務所天草自然保護館に構成委員となっていただいているところであります。またこれとは別に7月26日には嶺北町と九州電力株式会社との包括連携協定について第1回目の打ち合わせを行ったところであります。連携事項の一つに脱炭素化の推進に関することを掲げておりまして、九州電力側に省エネプランナーなどの派遣事業の検討をお願いしているところでございます。山口議員の質問にもございました環境省の脱炭素まちづくりアドバイザー制度導入も検討をしながら、嶺北町ならではの脱炭素社会の構築に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に2点目の脱炭素社会実現に向けての財源確保対策として、再生可能エネルギーを活用して地域で発電された電気をふるさと納税の返礼品として取り扱うにあたりまして、制約の見直しを総務省へ政策提案してはどうかとのご意見でございました。議員もご承知かと思いますが、まず返礼品の位置づけと取り扱いについて、現行制度におきましては返礼品の提供においては総務省告示第179号において総務大臣が定める返礼品を取り扱う基準、いわゆる地場産品基準が定められております。この地場産品基準の基本的な考え方として、返礼品などを提供する場合も当該返礼品などそのものが地域における雇用の創出や新たな地域資源の発掘など当該地域経済の活性化に寄与するものであることが必要とされております。そして電気につきましては、総務省告示第5条第7号の4におきまして、当該地方公共団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気と規定をされているところであります。また総務省が定めますふるさと納税に係る指定制度の運用についての Q&A におきましては、当該電気が地場産品基準に適合するためには、まず一つ目に地域資源を活用して区域内で発電された電気であること、二つ目に電気の供給契約において区域内で発電された電気を供給することが明示されていること、3点目に返礼品等として寄付者へ提供する電気の総量は当該電気にかかる区域内の発電量の範囲内とすることなどの基準が定められております。具体的にはまず発電事業者と小売電気事業者間における電気の調達契約およびトラッキング付き非化石証書により嶺北町内の発電所で地域資源を活用して発電された電気と認められること、また2点目に電気事業法および電力の小売営業に関する指針に基づき小売電気事業者と寄付者間の供給契約書面上で嶺北町産であるなど産地価値を訴求していること、さらに寄付者へ提供する電気の総量が非化石証書において表示されている区域内の発電量の範囲内であることが必要とされているところであります。なお地域内で寄付額に応じ月額の電気料金が割引とされている自治体もあるようでありますが、いずれも地域内に小売電力事業者として会社を設立し電気を供給する電力会社と供給契約を行わないと返礼品としての電気の供給を電気の提供を受けられないといった課題や制約もあるようでございます。議員にご提案いただいておりますが、現在は町内には小売電力事業者はないため地場産品として取り扱うことができない状況でございます。売電目的で嶺北町内で発電した再生可能エネルギーを大手電力会社に提供する場合についても、半島振興や中山間地域の自治体については例外的に認めてもらえるよう現行の総務省の基準について制約の見直しの提案をということでありますが、総務省の地場産品基準については年々厳しい基準になっている現状にございます。 国内には太陽光や風力、地熱、水力、バイオマスなど多くの再生可能エネルギー発電を行っている事業者が多数ございまして、その多くが都市部から離れた場所で発電がなされております。総務省への提案にあたり、発電事業者、大手電力会社の見解やエネルギーを所管する経済産業省にも関係することとなるとともに、総務省告示の地場産品基準の基本的な考え方に、返礼品等そのものが当該地域経済の活性化に寄与するものであることが必要であると記されておりますので、このようなことで売電目的の電力が地場産品になりうるのかといった課題もあります。まずは現行制度で電気料金を返礼品とされている先例自治体における発電事業者と電気事業者並びに寄付者及び電気と電気料金との関係やつぶさな課題などの抽出などの研究をまず行っていきたいと考えております。その上で課題は多いかと思いますが、自治体としての意見要望は行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。まずは自主財源の確保に向けまして、現行のふるさとづくり寄付金の増加に向けた取り組みの強化に取り組んでまいります。次に2項目目の合併処理浄化槽にかかる下水道使用料についてでお尋ねがございました。下水道事業の企業会計への移行にあたりましては、令和5年第8回議会定例会におきまして、嶺北町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を可決いただいたところであります。その後企業会計移行に伴い同条例施行規則を改正させていただき、本年4月1日から公営企業会計事業として運営を行っております。今回の改正は世帯人員の減少により人相区分ごとの使用料算定について不平等ではないかとご意見が多くあり、長年の懸案事項になっておりましたことから、下水道使用に伴う水利用料に応じて公共下水道、農業集落排水事業、そして合併処理浄化槽、特定地域生活排水事業でございますけれども、このすべての下水道にかかる事業を平等で公平な料金体制としたものでありますので、まずご理解をいただきたいということで考えているところであります。以下3項目目4項目目につきましては、教育省より答弁をいたします。
教育長。
ただいまの山口議員の質問に答えさせていただきます。質問事項3項目目、国際交流事業について、台湾の小学校とのオンライン交流の輪を中学生まで広げ、台湾と新たな国際交流事業を開始してはとのご質問でございました。台湾の小学校と町内小中学校のオンライン交流につきましては、議員ご承知のとおり、令和4年1月に富岡小学校が台湾高雄市の中高国民小学校と、令和5年5月と6月にとろろ小学校が台湾高雄市の龍華国民小学校とそれぞれオンラインで交流をしております。令和2年度に文部科学省が進めたギガスクールプロジェクトにより、 ICT 機器と情報通信ネットワークが全小中学校に整備され、遠隔地と交流がオンラインにより可能となりました。台湾との交流は TSMC の熊本進出を機に交流が促進されており、県内各地の小学校でも台湾の小学生とオンライン授業を行い、互いの文化を紹介し合うなど交流を進めております。また新聞報道によりますと、8月26日27日に台湾を視察訪問した木村県知事の話として、蒋美金副総統は台湾と熊本の関係が経済分野だけでなく文化や 青少年の交流などに進むことへの期待を示したとの報道がございました。今後学校や青少年団体などとの交流がますます盛んになっていくものと思います。教育委員会としましても富岡小学校とトロール小学校の実践例を踏まえ各学校と意見交換を行いながらオンライン交流が実施できるようサポートしていきたいというふうに考えております。なお台湾高雄市は熊本県と友好交流協定を結んでおり県では平成26年度から小中高生を台湾に派遣するグローバルジュニアドリーム事業を実施しております。本事業を発展させるため令和6年度から派遣を希望する市町村が派遣費用の一部を負担する形で新たに市町村推薦枠を設ける取り組みが始まりました。推薦枠は最大15人までで令和5年度実績額の総事業費から小中学生1人当たりに換算した金額は約34万円です。この中には自己負担額5万円が含まれております。市町村負担金は1人当たり15万円となっておりました。この市町村推薦枠は令和7年度以降も設定する方向で検討されているとのことで本事業の活用も今後検討していきたいというふうに考えております。次に質問事項4項目目農村運動広場の利用についてグランドゴルフのスタートゴール位置の目印を再度打たせてもらえないかということでございます。昨年9月愛知県や東京都などで公園などのグラウンドに打ったまま放置された釘に子どもが引っかかり大けがをする事故が起き全国的にマスコミで大きく取り上げられました。このような事態を受けて本年1月指定管理者から多目的に利用する農村運動広場において釘と紐を用いた印が多数見受けられ競技によっては靴に引っかかり転倒及び怪我も想定心配されることから釘等を用いた印を打たないよう看板を設置したいとという申し出があり協議の結果教育委員会としましても施設の安全管理上必要と認め合わせて利用団体に周知の徹底を行うようお願いしたところでございます。農村運動広場を含む総合センターの施設の利用にあたっては霊屋町町民総合センター等の設置及び管理に関する条例第15条において使用者には原状回復の義務が課せられております。厳密に解すれば打った目印は使用後に回収しなければなりません。また使用者が現状を変更しようとするときは条例規則第12条により現状変更等許可申請書を提出し教育委員会の許可を受けることになっております。今後については利用者の利便性も考慮しソフトボール協会やグランドゴルフ協会などの意見を聞きながら目印を設置する場合の素材や深さなどの基準、使用場所と数量を記録した図面と写真の提出など、利用者と管理者の双方が把握でき、安全確保が図れるルール作りの検討を進め、現状変更等許可申請により対応していきたいと考えております。以上、山口議員の質問に答えさせていただきました。
山口俊夫君、
はい、それでは再質問をさせていただきたいと思います。まず、1番目に脱炭素社会への取り組みについての中の人材確保についてお聞きいたします。先ほどの町長の答弁では嶺北町と九州電力との包括連携協定 の締結に向け、現在協議を進めておられるということでしたけれども、まあ、これもひとえに、昨年11月に公表された、レオク町脱炭素宣言の賜物ではないかというふうに思います。本当に迅速な対応を、町長が決断されたということに、まずもって敬意を表したいと思います。九州電力との包括連携協定につきましては、熊本県および南阿蘇村が、現在締結をされていると思います。熊本県には企業版ふるさと納税人材派遣型制度を活用し、社員を熊本県庁に派遣されているとのことでございます。ぜひ嶺北町にも九電グループから省エネプランナーですかの派遣を、実現をしていただくようにさらに、粘り強く町長の方から要望をしていただきたいと思いますけれども、まあ、現在進められておられる包括連携協定の、まあ、概要についてできる範囲で結構ですので、まあ、どのようなことを考えておられるのか、教えていただければと思います。
町長。
はい、九州電力株式会社との連携協定についてですけれども、7月の26日に、九電グループと包括連携協定についての1回目の協議を行っているところでございます。まず連携事項の中身としましては、町といたしましては3項目を考えております。大きな1点目にまず脱炭素化の推進に関すること、2点目に防災力の向上に関すること、これは昨日 の南海トラフ地震の関係でもありましたけれども、今回熊本県の方が図上訓練そして実動訓練をされますけれども、初めてですね九州電力の岸壁を使って輸送船の輸送それから機材の搬入を行うという計画もなされておりますので、そういった意味も含めて町全体の防災力の向上につなげがればということで、2点目に防災力の向上に関することということを挙げております。それから3点目にやはり地域の活性化等に関することということで、嶺北町との地域競争の推進あるいはイベントなどでの相互支援こういったものを含めてですね、包括連携協定を結ぶことができればということで現在準備を進めているところでございます。
もう一度翔君。はい、ありがとうございました。ぜひ、一番力強い、相手が九州電力でございます。まあ、いろんな、再エネ等についても非常にたくさんの知識をお持ちでございますので、ぜひその力を借りてですね、町長がおっしゃる嶺北町ならではの脱炭素社会に向けての構築をぜひ、進めていただきたいと願うところです。ありがとうございます。次に財源確保対策についてでございます。先般ふるさと納税、寄付金全国で、令和5年度でございますけれども初の1兆円を、超えたというふうな新聞報道がありました。まあ、嶺北町は、昨日、広田議員の質問の中で、まあ、1億円弱まで、上がってきたということでございますけれども、やはり返礼品等の関係があってですね、まあ、選ばれる側として非常に厳しいものがやっぱりあるかと思います。まあ、その中でも頑張りたいということでございましたけれども、ただ今回質問の中に挙げました再エネ電気を返礼品ということについては大規模な風力発電所、まあ、レノバでありますとか佐賀瀬の風力発電所また太陽光発電所も、都市から、敷地区にも、建設をされて、まあ、複数、進出が来ております。まあ、そこで町内で発電される、まあ、レノバの、レノバは令和8年6月ですか、まだ先のことでございますけれども、まあ、大規模な、電気の供給をされるということですが、まあ、それも含めたところで、まあ、もし仮に再エネ電気がですね、返礼品と、認められたといった場合にはどのくらいの寄付金収入があるのか、まあ、算定されたことがあるのかどうかお聞きします。
総務課長。
はい、例えばのご質問 の再生可能エネルギーの電気が返礼金となった場合の算定ですね、したことはございません、しておりません。
山口俊夫君。
総務省が、再エネ電気を地場産品基準に適合する電気として取り扱うという方針を転換されたことでですね、全国的に、 ふるさと納税寄付金の返礼品として活用される動きが今出ているようでございます。まあ、その中でですね、ちょっと気になっているのが、まあ、大手電力会社の中部電力の、グループ会社であります中部電力未来図というのがあります。ここはですね、三重県長野県の一市三町を対象団体としてふるさと納税グリーン電気事業を展開されておられます。1万円寄付、これ月1回、上限って書いてありましたけれども、3000円、1万円寄付に対して3000円、これ150キロワットヘルツって書いてありました。を返礼品として差し引いて電気料金を請求するという、ものでございます。まあ、中部電力、九州電力、まあ、同じ大手電力会社かと思います。まあ、ちなみにレノバさんは、まあ、町との協定の中でですね、5万、発電量については5万640キロヘルツという13基合わせてですね、というふうな発電力をお持ちでございます。まあ、仮に365日、まあ、出力制御とかあってですね、365日は無理かと思いますが、まあ、これがもし仮に麗北町の地場で生まれる再エネ電気というふうなことで認められればですね、10億近くの、ふるさと納税寄付金が出てくるんじゃないかと、まあ、九州各県、皆さん電気を使っていらっしゃいますからですね、というふうに思います。まあ、もし、こういうふうにその中部電力と同じようにですね、九州電力も、再エネを、だけを扱う、グループ会社が立ち上がっておりますので、まあ、同じような取り扱いができればですね、麗北町ももう、10億近い金がふるさと納税寄付金で入ってくると、まあ、いう川山用ができるのかなというふうに思います。まあ、今回はですね、全国的にみんなで力を合わせればですね、同じようにそれぞれ、これは経済産業省の買い取り制度で一手に再エネを大手の電力会社に買い取らせております。だからやすやすと小売業者がですね、そこに手を入っていっても赤字となって倒産するのがオチですよ。やっぱりそういう面では大手電力会社が再エネを買い取っているから、その買い取った電気をふるさと納税に当てられるというふうな制度改革すれば、全国の、やっぱり財源に困っている、地小規模市町村は大きな大きな財源確保になってくるかと思います。まあ、単に麗北町だけ言ってもしょうがありませんので、まあ、過疎団体であり、半島、地域の団体協議会の方にぜひ町長の方からもですね、そういう提案をされて、みんなの力を合わせればですね、総務省ももともとの目的が目的ですから、そこに制約は国がかけているということですから、考慮されるんじゃないかと思います。まあ、引き続きこの件についてはですね、ぜひみんなで検討しようじゃないかという動きをしていただければと思います。また先ほどの中部電力の話です。今九州電力との間で包括連携協定を締結しようとする状況と聞いておりますので、ぜひ、九州電力のですね、再エネを担当する、会社がですね、中部電力と同じような取り扱いをですね、やっていただくようなことをですね、まあ、やっていただければ、まあ、当然包括連携協定を結ぶ中でそれが訴えるかどうかは難しいかと思いますけれども、でも熊本県の脱炭素社会実現に向けてはですね、ものすごい力になってまいりますから、まあ九電と熊本県も密な関係ですからですね、まあ、そこの中に一つ先例的な取り扱いということをなればですね、非常にいいかと思います。まあ、その点について再度お尋ねいたします。
はい、町長。
はい、今山口議員からおっしゃいましたように、九電の方もですね、新たに再エネ部門のグループ会社を立ち上げられておりますので、そういったところではですね、今後のその 再生エネルギーを町の振興に生かしていくという点ではですね、九州電力さんとも十分に協議を行いながら取り組みを深めていきたいというふうに思っているところであります。ご意見ありがとうございました。
山口俊夫君、
はい、ぜひ、実現に向かってですね、頑張っていただけるようにお願いいたします。次に合併処理浄化槽にかかる下水道使用量の見直しについてお伺いいたします。この件については令和5年12月議会において、合併処理浄化槽にかかる人相による定額制から上水道の使用量に応じた重量制に変更することで、平等で公平な料金体制に移行するために、嶺北町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部が、提案されましてですね、私もこの改正条例には同意をしたところでございます。そういう同意した中でまたそういうことを言うのかというようなこともあろうかと思いますけれども、蓋を開けてみますと、合併処理浄化槽を設置されている3割近くの世帯が新たな算定方法により使用量が増加しているという状況にあってですね、大変、不安不満をお持ちでございます。そこで下水環境課長へ、4点ほど質問いたしたいと思います。1点目は、6月議会以降、6月議会以降ですね、使用量が高くなった世帯に対して、担当者が個別訪問して、算定方法の変更について、やっぱり理解を求めるために説明に伺ったというふうな話も聞いておりますけれども、その対象世帯の皆様は、今回の改正に対してですね、理解を得られたのかどうか、2番目に、下水道使用量が高くなった世帯の、5月以降の増加額、よければ、今回の改正で安くなった方もいらっしゃいますが、そちらの安くなった方の額まで分かれば教えていただければと思います。これは総額で結構です。また70歳以上の高齢世帯に対する減免措置がこれまで取られていましたけれども、それの減免措置の内容と、導入をされる経緯が分かれば教えていただきたいと。で、最後の4項目目はですね、県内の市町村でですね、同じように公営企業に移行されたところがあるかと思います。その中で合併処理浄化槽の使用量を、これまでの定額制から重量制に変更された事例というのがあるのかどうかを教えていただきたいと思います。
水道環境課長。
ただいまの山口議員の質問にお答えさせていただきます。まず1点目ですが、定額制から重量制に変わりまして、合併浄化槽のですね、個別訪問ということで5月請求分からですね、新体制に変わりまして、町民からの問い合わせが数件ございました。で、電話での問い合わせがほとんどだったんですけれども、中にはですね、個別に訪問させていただいたケースもございまして、その方にはですね、これまでの経緯も踏まえまして、何度も訪問して、ご説明をさせていただいたところでございます。現在はご理解をいただいております。2点目の5月以降の合併処理浄化槽使用量の総額でよろしいでしょうか。はい、ですけれども、新制度になりましてからですね、金額が高くなった世帯、これの総額がですね、5、6、7月分の総額で、4ヶ月分ですね、の総額で93万6920円になります。それから金額が安くなった世帯につきましては、187万2110円となります。次に3点目ですが、70歳以上の減免の経緯についてご説明をさせていただきます。平成27年11月に開催されました嶺北町生活環境整備対策委員会におきましてですね、答申がなされました。そして、平成28年4月1日に 嶺北町特定生活特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則が改正されまして、70歳以上の世帯の減免措置が開始されたというところです。次に4点目ですが、企業会計になってから合併処理浄化槽の定額制が重量制に変わったという自治体なんですけれども、熊本県内にはございません。以上でございます。
山口俊夫君。
はい、それじゃ定額制から重量制に変えたのは嶺北町だけだということですね。はい、そうなればその国の総務省からの、強力な指導というものはない中でやっぱり独自の、考え方で算定方法を変えたということですね。私たちも公益業会計に移行するということと、非常に、合併処理浄化槽が高いというようなことがあってですね、それはやむを得ないだろうというふうなことで、同意をしたわけでございますけれども、やっぱり私の方にもですね、5人層の合併処理浄化槽を設置されておられる方からですね、相談を受けました。この方の実際の使用量についてはですね、5月分から2倍以上となったということで、毎月3000円ぐらい高くなって、特に9月分についてはですね、2.73 倍の4000円余り、これ上昇増えた金額がですよ、になっていると。もともと2300円ぐらいの金額でしたので、それが高くなっているということでですね、今、物価高、電気代等の値上げでですね、生活が苦しい上に、さらにこの下水道使用量が上がったことでですね、ますます、きつくなっているということです。で、その方がおっしゃるには、自分たちは公共下水道には一滴も流さないと。で、自分ところの合併処理浄化槽だけで、対応しているということでですね、大変今回の改正は不平等だということでですね、私たちの議会は何を考えているのかというお叱りを受けたところでございます。私はまさにその通りだと思います。もともと合併処理浄化槽の定額制は建設費と維持管理費を将来にわたって金額を算定した上で上限額として決められていると。当然公共下水道は水道管の排水、下水道管の敷設から処理場の建設と、それはもう合併処理浄化槽に比べれば莫大な金額がかかってきますので、当然それに対して、下水道使用量もですね、重量性でないと対応しきれないというところがあって、それはそれで平等性が保たれてたんじゃないかと思います。ただ今回、そういう町長が先ほどおっしゃいました高齢化社世帯になって人の人数も変わっていると、特に山間部はそうだと思います。当時はたくさん大きな浄化槽を入れたところはですね、人間が減っても定額だから高いままというようなことでですね、その人たちの救済のためには、重量性に変えるというのは一つの施策としてですね、あったろうかと思いますけれども、実際に、今、3割近く高くなった方は93万ぐらい、また負担が増えているという状況にございます。これがこれで終わりならいいですけど、これから先もずっと続いていって、で下手すれば年に換算するとですね、この最低2倍200万近く、その世帯は増えていくわけですから、これが何年も何年も続くというようなことは本当に平等がなされていくのかどうかというふうなことが非常に疑問に思います。そこで、町長に再度質問をいたしますけれども、今回の、全ての下水道にかかる事業を平等で公平な、料金体制にしたと
また今回も答弁されましたけれども、合併処理浄化槽を設置している3割近くの世帯は不満を抱えておられますけれども、この現状に対して、平等で公平になっているというふうに、答えられた、根拠は何なのか、再度町長へお聞きいたします。
先ほどお答えしましたように、山口議員のおっしゃることも重々分かりますけれども、やはり世帯人員の減少によりまして、大きな人相区分の方がもう高齢者の1人所帯、2人所帯になられた方もあられて、そういった部分で大きな負担をされていたというようなことが、今回の改正の大きな趣旨でございました。そういった中で、やはり今の下水道、それぞれ公共下水道、農業集落排水事業につきましては、それぞれ使った水量に応じてですね、水利用量に応じてやっているというようなことの中でですね、今回改正をさせていただいたところでございます。しかしながら、今議員ご指摘のとおり、いろんな課題等もありますので、まず4月からですね、この制度をスタートさせたばかりですので、1年間ちょっと結果を見させていただいた中でですね、どのような対応をするのか、こちらの町といたしましても検討したいと思います。ただこの制度に移る前にはですね、広報等を通じて周知を十分に行ったつもりでありましたけれども、なかなかその周知が不十分だったという点もございますので、今後はですね、それぞれやはり水の使用量に応じて、この下水道、公共下水道、特定の下水道の使用量が決まるんだということをですね、改めて、周知をしながら、その水の利用量の状況がどうなるかも含めてですね、それをの結果をもとに町としても再度検討させていただければというふうに考えているところでございます。
山口俊夫君。
はい、やっぱり町民に対してはですね、それから公平で平等な負担をしていただくというのが原理原則かと思います。今回、いろいろな観点からお聞きしたときにですね、やっぱり無理があったんじゃないかというふうに思います。1年間を見てその結果でどうのこうの、もっともっと結局その3割高くなっているのは低くなるはずがない。でなおかつやっぱり公共下水道には水を流さないわけですから、合併処理浄化槽の場合はやっぱりそういうことの根本的な問題があって、でやっぱり水使用量が減ったところには減額せにはいかん。だからこれまで高齢者世帯に減免措置を設けてですね、合併処理浄化槽の使用量も下げていると。でなお今度見たときに、そのやっぱり6割以上の方はその高齢化社会の人もですね、安くなったと言ってますので、これは今町長がおっしゃった通りだと思います。やっぱりそれはそれで政策としていいかと思いますけれども、やっぱり高くなってる人たちをどう処遇するのかということをですね、もう一回根本的に考えた上で、みんなが嶺北町だけですよと言われたら、なんでそういうことをするのかというふうなことになろうかと思います。いいことは皆さん手を挙げて、諸手を挙げて賛成の拍手されますけれども、やっぱり負担が大きくなるということに対しては疑念を抱かれてきますので、やっぱり今から新しい山崎町長のもとにですね、いろんなことをやっていこうとしたときに、やっぱり平等っていうことは公平、これは大切なことと思いますので、やっぱり上がる人たちをどう処遇するのかということを考えて、もう一回検討をしていただければと思います。早め早めに朝令暮改じゃ、もういいことは朝令暮改でいいことだと思いますから、ぜひお願いいたしたいと。またちょっと時間が足りなくなりました。小学校の、オンライン授業の件で、これ学校任せに教育委員会がサポートするっていうふうな答弁がありました。で聞いたら令和6年度には教育委員会には手を挙げてないと、で挙げなければしないということになってきます。せっかくこういうオンラインでですね、いいものが来てますから、ぜひ教育委員会としてですね、この大切な種をですね、芽を伸ばして花を咲かせるというためには、教育委員会主導でですね、県の事業をもう町の事業として取り組むということ
を、山口議員、発言時間が参りました、
はい、をしていただきたいと思いますが、再度その点についてお聞きいたします。
教育課長、 グローバル事業のことかと思います。はい、令和6年度に、実施がなされるということでありましたけれども、こちらがですね、通知が来たのは2月ぐらい、令和6年の2月ということで、もうすでに予算編成が終わった後の話でありましたので、ちょっと、令和6年度についてはですね、ちょっと対応ができなかったということでございます。令和7年度につきましても、つい最近、要綱等が来ております。まあ、今後財政、県の財政状況、それと町の財政状況ともありますので、まあ、これらをどうして活用していくのかということでですね、検討させていただきたいと思います。以上です。
これで山口敏夫君の一般質問を終わります。